皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は現場を守れば未来があるという話ですね。今多くの人たちはですね、いろんな意味での苦しみにお味わっていると思いますね。生活も仕事もやれないことだという人たちは本当に多いと思いますね。なんていうか、誰一人としてこれがいいと思ってんじゃないんだけども、今日一日しのぐためにこういうひどいことをしなきゃならないと。で、場合によっては、ルール違反とか法令違反もしなきゃならない。そういう、罪を積み重ねていかないと明日が迎えられないと思って行動している人は今とても多いと思うんですね。そうやって戦争中もそうだったようでありますよね。だから時代が極まった時、今回は同じシナリオ2つの戦争と言われていて、第二大戦と今回は同じシナリオで、別々の戦争ということですから、そういうもんだというふうに思っていただいて全然間違いなくて、ですからその、逆に言うと日々ね、やっちゃいけないことをやってるとですね、全然人って元気出てこないんですよ。やっぱなんか後ろめたい気持ちがあってね、それからなんか言うべきことも言わないでじっと我慢してるとね、これまた健康に悪いんだね。健康に悪いから、それをなんか補おうとして余計なことすると、さらにまた健康を害すると、その悪循環になっちゃうというような人たちが多いわけでありますね。で、最初からなんかね、もうそういうのを見切って飛び出しちゃった人はそれはそれでいいと思いますが、何度も何度も言うように262の原則ってなって、上の2割はねすっ飛んでっちゃって、で自分たち未来作って、そういう未来作りを先頭でやるわけでありますが、一番下の2割ちゃ怒られちゃうけども、どんな時代でもなんか苦労しちゃってる人っているんだよね、はっきり言って。どんな時代も苦労しちゃってる人いて、で、やっぱ見るとですね、個別の事情が結構大きいから、そう簡単に物事解決しないと。支援はできるんだけども、問題の解決はですね、なかなかちょっと簡単にいかないぞって言ってやっぱりいるんですね。ちょっと時間をかけて、何世代かに渡ってやんないと無理っていうケースもありますからね。で、問題はその真ん中の6割なんですよ。基本的に真ん中の6割が元気なら、国は元気だね。企業も元気です。で、この真ん中の6割が元気なくストレスももういよいよいかんね。上の2割いくら頑張ったってですね、この下の6、その下の6割が元気なくなったら、やっぱ会社動かない、組織動かないですよ。今も完全にこの6割が腰抜けちゃってる感じがするんだね。特にコロナだよね。なんでコロナのワクチンなんか打つのかと思ったんですけど、やっぱりね、ワクチンを打たないと死んじゃうという人と、打つと死んじゃうという人両方いたのはお分かりですよね。で、打たないと死んじゃうという人はやっぱり打っちゃって、で今頃なんか体調不良とかいう人たちが随分出てきてるわけですよね。これ世界的な現象ですよ。ひどいことになっちゃっててね。で、しかしそのそれでもとにかく必死に皆さん頑張って今を生きてると、いつにけなげに生きてるということだね。あそこウクライナなんかですね、40万人以上死んだでしょ、軍人で。もう無遊病者のように戦場に行くんだよね。で、今とにかくほら、ロシアが攻勢やってますから、だからますます死者が多いんだよね。だからもうなんか座して死ぬを待つしか方法がないと。なんかあれ、まるで戦争末期の日本軍だな。座して死を待つためになんかわざわざ出征すると。ほんとなんか悪いところを真似てやってるような感じしか見えないんですけどね。で、そういう状況ですから、もう現場も何もあらしませんですよ。それはもう職場も何もあらしない。だからウクライナの軍人にとってみれば、兵隊にとってみれば、戦場がその職場でしょ、現場でしょ。もうそんな現場も減ったくないですよね。もうそこはひたすらロシアが大砲を撃ち込んでくるのを待ってるだけの話ですからね。姿見えないとこから大砲飛んでくるわけですから、兵隊、ロシア兵なんか全然見えないとこから兵隊爆弾飛んでくるわけですから、大砲飛んでくるわけですから、もうどうもならんですよね、はっきり言って。守る術もないし、ですからそこを守れたってですね、ほら、なかなか守りきれませんですな。これがだから戦場に行かないでね、戦争をとにかく生き抜いて、 なんかその工場でもいいし、家でもいいし、学校でもいいし、でそこを守りきればですね、まあその後で未来があるわけですな。だからまあ家でもそうですね、とにかく家を守りきればその後なんか新しい仕事を得てね、家もう一回その盛り返すこともできるけども、まあ一人になっちゃうとなかなかね、それでもう一回やり直しってことになっちゃいますね。それからどんな職場でもですね、やっぱその経営層と現場ってこの間がうまく回ってないところが結構あるわけですよね。役所もそうだと思いますけども、なんか上がトンチンカンなこと言ってると、でだからウクライナの兵隊みたいになってて、そのウクライナの兵隊みたいになってて、いやそんなことだったらこっちの身が持たんぞっていうところ平気でこうね上が配置すると、で案の定身が持たないと、心身ともに疲弊して、でそのうちもうなんか嫌になっちゃうと思う。その繰り返しがもうずっとあるんじゃないですかね。あれ民間の会社もそういうとこたくさんあるしね。いやだから本当に、じゃあ上は何してるのかっていうと、上は上でですね、下がなんかうまくいかない責任取らされるわけですな。で嘘800言ったって結局バレればなんかそこで、処罰されちゃうしですね。で一番上の社長はどうかというと、今度それは投資家がどうだとかですね、政府がどうだとか言って、じゃあその投資家だとか政府はどうだって、投資家は今度は相場に怯えてますわな。相場が反転したら全部終わりだし、でじゃあ政治家っつったら、それは今度ね、今度アメリカからとやかく言われると、じゃあアメリカでとやかく言ってる連中どうかって、このトランプにやられとトランプがじゃあ一番強いのか、プーチンが一番強いのかと、今確かにトランププーチンが権力握ってますけども、それは言ってみれば悪党退治だからだよな。悪党退治やってる間はそれは彼らが実権握ってますけども、所詮やっぱり最後のですね、誰が支配してるかって天ですよ。神と言っても仏と言ってもいいし、大自然と言ってもいいし、これが支配してるわけですよ。要するにお天道様はちゃんと見てるっていい言葉は日本ではあるでしょう。ここに尽きるわけね。お天道様が見てるんだから、安心してなんか仕事できるように、生活できるようにするってことがいい世の中でありましてね。お天道様を忘れてですね、物事やってると今申し上げたんですね、完全になんかですね、メールにはまり込むんですね。あんたお天道様のもとでそんなね、とんでもないこと言えんのかと、とんでもないことできんのかと、いうその一言がね、当たり前に職場で言えるようになって、あるいは家庭で言えるようになって、でそれでその間違いを修正していくことができればですね、これいい世の中なんですよねだから今、だからそれこそね、宗教的なものはあんまり言っちゃいけないと、哲学なんかもねややこしいからね、勉強しないと、でそうするとなんですわね、自然にこうお天道様みたいな遠くどっかいなくなっちゃってね、悪神も何も密直たになっちゃって、結局だから目の前の利害損得、で目の前の金、今だけ金だけ自分だけで、これもろ悪神になっちゃうんだね。別に信仰心があって悪神を拝んでるんじゃなくていや、たまにいるんですよ、信仰心持って悪神を拝む人っているからね、世界なんかでもね、とんでもないのいるんだけども、まあでもそうじゃなくて、なんかその気がついたら悪神に使われていたと、自分は無神論者だと、自分に自信を持っていたんだけども、無神論者こそ実は悪神に使われていたんだという間抜けな話にさなってるわけですよね、どうもならんですな。だからそういうのってですね、はっきり言って、まずそのお天道様との交流を再開するしかないんだね。だから今自分がやってることはですね、こうお天道様の日に照らしていいことなのか悪いことなのか、でこれは続けるべきなのか続けざるべきなのか、これはやっぱり自分がその場で考えるべきだね。自分のやってることがまあ必要ないと思ったらもうやめたらいいと思いますよ。こんなのやんない方がいいなと思ったらやめた方がいいと思うし、いやこれ誰かやらなきゃならない仕事だと思ったらそれはやったらいいですね。だから結構お天道様に照らしてですね、自分はこれやるわけなんないと思ってる間はやったらいいと思いますよ。それ上が何と言おうとですね、でやったらいいと思いますよ。でぐじゅぐじゅ言ってやめさせられたら、この他でやったらいいと思いますよ。もちろんなんかね、その現実的には全く同じことはできないかもしれないけども、なんかやっぱり自分の意思をね尊重して何かするってことは十分できると思うし、やっぱり一番悲劇的なことはそういう前向きな思いと意欲がなくなるところまで自分自身を疲弊させないってことね。それやっぱりお天道様の光が、ね、よく入ってないってことな。朝起きてですね、あ今日も一日生きとるわいと、あ、まあ、こうか朝目が覚めたと、 だから今日も会社行かなきゃならんと、まあこういうことにまあ思ってる人も多いと思うんですね。朝嫌だもんね、特に冬なんかさ、寒い冬ね、朝起きて行くなんて誰だって嫌ですね。でもやっぱり行かなきゃならんまで行くし、行けばなんとかなんだね。その繰り返しが人生だと思うんですよね。ですからそのそういうことで今日の一日、生活の現場、仕事の現場を守ってるとですね、まあ、未来があるんですよ。だからそこから離れて宙に浮いちゃった時が本当問題ですね。だから今例えばその持ち株会社だとか、ああいうのが随分流行っておりますがね、持ち株会社は基本的にはその経営の現場を持ってないさな、報告連絡相談っていうことぐらいでやっていて、だから全然なんかなくたっていいわね。別に昔みたいに今どんどん資金調達できる時代でもないし、ガバナンス減ったくれだったって、みんなさっき言ったように少しずつ約束破りながらなんて生きていけないんだから、今の自民党の裏金と同じですな。自民党の資金管理と同じで、厳しいこと言ったらやっていけないから、どこでもそんなことやってるわけですよ。だからそんなですね、人見悟空みたいななんか出すっていう時ならともかくね、そうでなかったらですね、厳しいこと言うだけで会社は今日一日終わっちゃうから、それはもうガバナンスも減ったくれも実態はないっていうところあると思いますよ。だからそんなの一番上なんかあったって意味ないわね。それから会社の統合ったってですね、事業の中ほとんど全てが赤字だとね、無数の事業をやってんだけどほとんど全てが赤字だというところは今は決して珍しくないと思うよ。ほんのわずかのところで稼いでんだと。だからそのみんなバラバラにしちゃったらほとんどみんなですね、赤字で食えなくなると、まあ、そこまで放置するバカがいるかいなと思うんだよな。もうとにかくさ、安倍が始まったあたりからもうこれはなんかね、最後もドツボルから安倍見りゃわかるでしょ、あれとんでもないんだからさ。あんなのがあんた総理大臣やったらさ、その前から言ったら小泉だよな。こんなのがやったらさ、国潰れんのわかるでしょうがな。大体ああいうの見たらもうすぐ方針変えなきゃね、はっきり言って。お天道様に背を向けてるようなやつなんだから、あいつらさ。それは今までずっとやってるからこのざまですよ。結局だから上の2割はいいんだけど、真ん中の6割が大体がこう、まあ、半信半疑でついてって、で逃げ時を失ったのよ。半信半疑でついてって逃げ時を失った人たちですよ、はっきり言って。この6割の中のまあ半分以上かな、逃げ時を失っちゃってですね、気がついたらなんか沼に足取られて動けなくなっちゃってると、そういう人が随分多いように思うんですね。それでもですね、とにかくまあ例えばね、朝ちゃんと起きてみるとかね、あるいは朝ちゃんと掃除してみるとかですね、あるいはなんか家庭さんやってもいいです。それがそのいわゆる現場なんですよ、その人にとって。現場といった場合はさっきの職場も現場でありますが、生活も現場で、自分が実際なんかね、意味あることをしてること、そのものが現場ですね。スマホを見ることは、それ現場かどうかともかく、スマホを見ることを仕事にしてやってるのはともかくですね、そうでなかったら単なる時間潰しになってることありますな。やっぱなんかその達成感と申しますか、何か一つこう心に区切りをつけるような何か、何かを成して初めて現場って意味がありますね。現場ってのはなんか付加価値を作るものでありますから、例えば瞑想なら瞑想することで自分の気持ちが整う、これも一つの付加価値が高まったことですよね。それからそのもちろん家庭菜園だって何か作れて収穫できるわけですから、それも価値が高まったことですね。スマホを見て、まあ、ゲームやってゲームの達成感も確かにそれは価値が高まったことだとは思いますけども、逆に言うとストレスがすごく大きいですよね、デジタルものってやつは。あのデジタルものってやっぱりね、非人間的ですからね、やっぱストレスが大きいんですよね。そういうふうに考えると、デジタルものばっかりこうなんかやってんとだんだんくたびれてきちゃいますから、やっぱりこう自然とかですね、人とかいうとことやっぱ接してね、バランス取っていきませんとね。だからまあ同じその、まあ、現場ということでもですね、まあアナログだって実際にはね、例えば農業なんかもそうですが、デジタルを駆使していかないとなかなかね、あの買い手が見つからないこともありますから、まあアナログとデジタルというのは双方お互いに補完関係にあるんですよね。なんかデジタル中心の人はアナログも、アナログ中心の人はデジタルも使いながらですね、お天道様のもとで付加価値を高めていくと。それでいいわけでありまして、それがいわゆる現場をちゃんと作る、現場が守られているという状況だと思いますね。だからそうやってなんかその自分自身が現場をちゃんと守ることができれば、多分未来はあると思いますね。だからこういう時って、言い方悪いですけど、火災の時の避難と同じで、大きく頭を上げるとですね、煙吸い込んじゃって、まあ、むせっかいちゃって、気を失っちゃうことが、だから背を低くしていく。で、先なかなか見えないですよね。 その視界が悪いんで、だからその視界が悪いけども、まあ出口に向けて着実に動いていくんで、出口もわからないときは消耗しないように、とにかく、なんかどっかへ向けてこう試行錯誤していくと、あっちがダメならこっち、こっちがダメならっていう形でね、試行錯誤していくと。で、決して気力体力が尽き果てないようにすると、まあそうやっていくと、まあどっかに何か自分がこうなら安心できるって場所が得られるんじゃないかと思うんですね。知っていってみてやってってもそうですね。結局知っていってみてやってっていうのは、ある種誰かの現場に行くってことでもあるんですよね。たまり場も現場でありますし、もちろん農業でも製造業でも教育でも何でもそれ現場ですね。現場に自分の身をさらしてみるということ、まあ、デジタル的にもアナログ的にもね、それがやっぱりなんかその、なんて言いますかね、現場の力を得ることだし、現場を作るということで、それをやっていけば未来があるわけね。結局その、まあ、新しい国ができたとか、新しいリーダーシップが整ったっていうのは、実際にその活動している人たち、活動しているものが、ことが統合されるっていうプロセスですから、そもそも個々の人とか、物ことがしっかりと自立していないと、どんなリーダーシップをやったってですね、それはまとまらないですね。みんながへたれ込んでいたら、それはね、何も始まらないでしょ。へたれ込みをなんかね、号令一家で直すなんてことできないわけだから、それはやっぱり一人一人が 内部の力でね、自分の体の中の力を使って立ち上がっていく、そこまで持っていかないと全体の統合ってできませんから。だから今のこの状況ってですね、上が何する前に自分たちでやっぱやんなきゃなんないことが多いんだよね。もちろんだから今生活困ってる人がいますから、そこにはお金回したりなんかしないと絶望で終わっちゃいますから、その点について今の政府はとんでもないからね、蹴飛ばして少しお金もとかね、財産を分け与えなきゃなんない。これがだから今回のトランプ革命の一番のポイントですよね。世界の貧富の格差をとりあえず一旦なくして、お金とか財産をみんなに分け与えてると。プーチンもそうだね。で日本もだからそれやってですね、一旦そのまあ格差のね、ついてたところの絶望を止めると、そこはまず今のステージでどうしてもやり遂げないとね、ディープステートだとか悪党だとか追い出して、で今のこの絶望を止める、まあそこまでやると。だから戦争終わった時みたいにもう戦争に行かなくていいよと、それから財閥も解体したよと、それから小作員がね、自作論になったよと、だから法律も変えて自由に行動して、言論を自由にしていいよと、自由に行動していいよと、そこまでは一応だから今の政治がやる仕事だと思うんですね。で問題はその後なんですね。じゃあその後どうしようかって時が本当の問題で、まあ哲学からまず勉強しないと、世の中は何すればいいのか、何をその言ってみれば、生きていく糧とすればいいのか、何が必要なのか、どう作ればいいのか、どうやって売ればいいのか、全部勉強ですよね。そもそもそうやって生きていくってことは何事なのかってことを学ばなきゃいけないし、だからまあ戦後もそうですけども、とりあえず食料問題、住宅問題の解決を最初にやって、でその上でまあ未来づくりがあるわけですね。だから今の、トランプ、プーチンだとか、あとこれで今の日本にね、必要な政治っていうのは、とりあえずこの貧富の格差ぶっ壊してさ、財産を分け与えて、でその住宅問題、住宅と食料について安心感のあるところまで持っていくと。安心して食料と住宅の確保について、まあ贅沢言えませんけども、まあとにかく安心感を持てるところまで持ってったら、今の政治は大体それで一応完結と。その先はだから全然違う政治になると言って私はいいと思うんですね。とりあえずだから古い時代の格差作った政治が政治をねぶっ壊して、格差を一旦戻すとこまでやってもらわないと、それはダメですね。でそのプロセスの中で、やっぱりじゃあそうやって人々もこれから自立していくんだから、どうすればいいかって時に、まず現場を守りましょうってことなんですね。お話だけだとやっぱりなかなかね、未来作りにならないのよね。自分なりに現場を持ってないとですね、やっぱり未来はなかなか作れないんです。いざっていう時に腹に力入らないんです、現場を持ってないと。だその現場はさっき言った掃除でもいいし、家庭菜園でもいいし、何でもいいですから、自分なりの現場を持つっていうことがすごく重要だと思いますね。でそのできることなら、やっぱり定期的にね、毎日でも1週間に一遍でも、まあ、定期的にそういう現場には接してもらいたいと思いますね。そうすると、継続は力なりでですね、それ自身がなんか、新しいエネルギーを生んでいくという形になると思うんですね。まあ、ですから世の転換期はですね、もう現場を守ること、これに尽きるんですよ。 上の方がデタラメでひっくり返っちゃうのが世の転換期ですから、上の方のことですね、あれがいいよこれが悪いって言ったらみんなどうせ崩れていきますからね。そうするとやっぱり一番確実なのは現場を守り現場を発展させていくことなんです。で、新しいなんかリーダーシップが出てきて新しい未来を作る時も今元気な現場をねもう一回なんとか立ち直するとこから始まるわけですから、まあ現場を守ればね未来があるということで、どうぞ皆さんもね頑張っていただければというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、現場を守れば未来があるということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。